簡潔にお願いをいたします。また回答の順番は一問ごとにずらして応答をいたします。ではまず地元の記者の方から質問をお受けいたします。質問のある方は挙手をお願いいたします。どうぞ。
すみません、徳島県の四国放送の小木田と申します。よろしくお願いいたします。先ほどですね、その地方創生であるとか農業の振興、皆さんからお話を聞きました。で私いつも思ってるのが、その今まで自民党が政権を持ってきてですね、地方創生ってずっと言ってきましたけれども、徳島って相変わらず人口も減っているし、おっしゃるようにもう本当に衰退が進んでいる、その現状の中で私取材をしてるとすごく実感をするんですね。でそれではじゃあ立憲民主党さんを中心としたもし政権がですねまた誕生したらですね、この地方であるとか徳島っていうのはどのように変わっていくっていうようなビジョンをお持ちなのかをそれぞれ教えていただけますでしょうか。
はい、ではまず吉田候補から回答をお願いいたします。
はい、私は例えば大学で外に、県外に出られる、その方々がまず戻ってくるという施策、これ必要だと思います。その一つがやっぱり仕事だと思うんですが、先ほどの収納っていうところもあったと思うんですが、今カフェを併設したり、若い皆さんはどんなことを求めているのか、そのニーズをきちんと分析した上で、住宅の補助、それから農業に携わる時のノウハウ、またそれがきついなっていうイメージではなく、そこと併設している今のような例えばカフェだとか SNS 発信っていう形で、そこにやる喜びとやりがい、これをある意味いいイメージで発信していく、こういう新しい取り組みも必要なのではないかと思います。それと県外に出ないように国立の大学、ここにしっかり魅力ある、学部学科、そして、研究施設、こういうものを作っていき、やっぱりやりがいなんですよね。あ、ここで学んでる、こんなにいいものがある、そういうものを作っていくことだと思います。
はい、続きまして野田候補、よろしくお願いします。
はい、四国は一つというスローガンはあるようで、実はでも四国はやっぱり四つだというお話もありますよね。どっち向いてるかで、香川は岡山に、そして愛媛は広島を向いてて、そしてご当地はこれは大阪関西、高知はアメリカ向いてるというお話でありますけど、向いてるところとどうやってタイアップするか、補完作業が私大事ではないかと思いまして、その意味では徳島については情報通信インフラがこれ整備されてるんで、これは他の全国の中でも有数の地域だと思いますからね。そうすると農業とタイアップすると都会人にとってはとても憧れる地域になる可能性があるということを申し上げさせていただきました。それぞれの地域によって特徴が違うと思いますので、国があまりね押し着せがましい上から何かやれという話じゃなくて、それぞれが特徴を持ってるんでね、それを後押しできる環境整備、今日は地方国税交付金の話しましたけれども、そういう環境整備が必要じゃないですか。地方創生云々と言いながら全然進んでこなかったというのはやっぱりお金の基盤の問題があると思います。それからあとはやはり個別の政策に対する後押しでは、それは雇用を作ることと子育ての環境とかだと思いますが、今日は地域再生のコミュニティの再生のテーマで、今日農業だけ語りましたけど、医療も普通はあるだろうと思います。私は日本版の家庭医制度を導入して地域の医療の予防医療を重視し健康政策を作っていくと、そこにはみんなが住みやすい社会を作れると思いますので、そういうことなど合わせて総合的に取り組んでいくべきだと思います。
続きまして枝野候補、お願いします。
はい、ゆりかごから墓場までという言葉がありますが、子育て支援、そして大学まで含めた教育、介護、医療、それからエネルギーの地産地消、こうしたことをですね地域の中できちっと循環できる、そしてこうしたことの担い手を地域の仕事の場としてしっかりと希望すれば子供を産み育てることができるような所得を得られる、こうした構造は国がしっかりと財政的に下支えをして、どの地域に住んでいてもゆりかごから墓場までベースはしっかりとある、 これをやることが私は今国の仕事だと思っている。その上で初めてそれぞれの地域における特徴を生かしてさらに伸ばしていくということだと思っていますので、生まれてから死ぬまで地域の中で安心して暮らしていける構造を、未来を作っていきたいと思っています。
はい、泉候補お願いいたします。
はい、まず後藤田知事がですね、最賃を高めましたね。あれはやっぱり一つのあり方だと思います。我が党の会派もこれについては労働局だとかともやり取りをしながらですね、賃上げをしていくべきだと、再賃上げるべきだと言ってきたので、ここは思い切った取り組みは功を奏すのではないかと思っています。四国全体がその意味で再賃が上がって働く者にとって魅力的な場所になればということが一つですね。そして実は男女の差で言うと、女性がより地域を離れるという傾向があってですね、ここは生きづらさというのが要因の大きな一つになっています。固定的な地域社会の男女の役割分担ということに目を向けて、社会教育としても、ジェンダー平等、男女同権意識、固定的役割分担の解消ということに目を向けないとですね、この生きづらさで自然と外に出てしまうという傾向は変わらないし、戻ってきたいとはやっぱりなかなか思えなくなってしまう。今回の移住婚に対する批判なんかもまさにその通りですよね。ですからちゃんとその地域社会における男女平等の教育ということを進めていくことが、長期的には女性の皆さんも地域に定着残っていくということになると考えています。
はい、続いて質問のある方、挙手お願いします。はい、どうぞ。
すいません、徳島新聞の谷と申します。はい、昨日もちょうど北信越のブロックで災害をテーマに ご討論されたと思うんですが、徳島県でも同じように南海トラフ巨大地震の危機っていうのを非常に危惧しております。そこで皆様に質問なんですが、こういった災害対策どのように取り組みたい、もしも政権を取ったらどのように取り組みたいかということを教えてください。
はい、それでは野田候補からお願いいたします。
ちょっとそのご質問の前にですね、今泉さんが地域のお話されてたんで、これはちょっとどうしても触れなきゃいけないな。徳島は私いいことばっかり言いましたけど、男女の賃金格差が一番大きいのは徳島ですからね。ここはやっぱり改善しなければ、7割でしょ、 70%、 ここはやっぱり改善してほしいだというふうに思います。その上で今のご質問についてでありますけれども、まずこの間の注意報が出たときに、認知症の方はどうするかとか、どう運ぶかとか、どこにいらっしゃるかっていうところから結構大きな騒ぎになってましたね。で、当然のことだからこれ起こりうることなので、この注意喚起があったときに困ったことを改めて全ての地域で共有をして、そして次は一人も漏れなく逃げられる体制をどう作るかということを教訓として生かしてほしいと思います。それから東日本大震災とか能登の地震なども含めて感じることは、災害救助法の中にその救助のあり方いろいろ出てますけど、福祉という項目がないんですよ。そうすると終わった後 どなただって大変な目に遭いますけども、特に医療はね、すぐドクターチームが来たりする、でも福祉のチームが遅れたりする、あり得るんで、そうすると高齢者施設とか障害者の皆さんの施設などの対応が遅くなると、あるいは避難所でもそういう対応ができなくなると、一番心配なのは災害関連死が増えるということですよね。そういうことのないように今からやるべきことは、やっぱり災害救助法の改正というのは、これは備えとしてやっておかなければいけないというふうに思います。
はい、それでは枝野候補お願いします。
はい、トラフ地震に対してそれぞれの、高知なども含めてですね、自治体はですね、それぞれの財政力の中でできる最大限の備えを私は進めていただいていると思っています。ただ残念ながら国は、大規模なインフラ、ハードインフラについては一定関わっているところあるかもしれませんが、実は例えば今の財政力で基礎自治体の備蓄であるとかですね、それから大規模でない万が一の時の避難路などの整備などについてですね、自治体限りではやはりできることに限りがあると。これだけもう日本の半分以上のところを襲う大規模な 津波等の地震津波の被害が予想されているということも考えれば、やはり国がもっと積極的に財政も含めてですね、関わらざるを得ない、関わるべきだと。残念ながら今国にそれを仕切れるような司令塔もなければ、そうしたことを計画的にきちっと各自治体にもっとこんな金出すから、あるいはこんな物資は国でちゃんと備えるから、地域でできることやってくださいという、こういう体制に全くなっていない。私は内閣官房長官のもとに危機管理防災局という大規模な、まあ、省庁に匹敵するような組織を作って、そこが自治体任せではなくて、国がベースのところはしっかりと責任を持つ、そうした災害対策をなんとか、東南海のトラフ地震に間に合うように、作りたいというふうに思っています。
はい。泉候補お願いいたします。
はい。まずはですね、独居の方々の避難、その体制ですね、基本的に政府っていうのは、自分の身は自分で守るという考え方で避難の呼びかけをするんです。ただ、地域社会において、あるいは介護施設もそうですね、例えば夜勤の状態の時、そういった時に、老人の方々をちゃんと避難させられるかという、この避難計画を精緻に作っておくこと。これは非常に重要だと考えています。そして今、枝野さんがおっしゃった避難路の確保ですね。これは道路のですね、位置づけを、まあ、緊急車両用、そして、緊急避難用の道路をですね、指定をして、そこは乗り面を強化するだとか、独自のですね、強化策を取るべきだというふうに考えています。まあ、その他にも、緊急避難場所の整備だとか、そして避難所の基準の、いわゆるスフィア基準というのがありますが、これを日本の中でも導入をして、質を上げていくということもあります。あと、まあ、東南海、非常に大きな範囲でもし被害に遭うということで言えばですね、自治体間の広域連携っていうのは今もすでに行われているんですが、もしかすると、国家規模の連携とか、様々に考えねばならない可能性もあるかなと思ってます。例えばオーストラリアから緊急に何かの時には食料を輸入できるような体制を作っておくとかですね、協定を結んでおくとか、まあ、そういったことも含めて考えていきたいと思います。
はい。続いて吉田候補お願いいたします。
今だいぶ言い尽くされてきてしまってはいるんですけれども、付け足して言えば情報弱者と呼ばれる方々の支援、特に独居の お一人暮らしのご高齢者の方々は情報が行きにくいと、これはスマホも持っていない、近くに知り合いも随分遠くにいる、こういう方々とどうネットワークを作っていくかということは大変重要だなというふうに思っています。それからもう一つ正直あるなと思っているのが避難所の状況です。プライバシーがなく、やはり体育館や大規模なところにちょっと雑魚寝になってしまうなら家にいた方がいいかなと思って逃げ遅れてしまう、こういう現状やっぱりあると思いますので、避難所の整備、これまさに 3.11 の頃から変わってない風景なんじゃないでしょうか。乳幼児を抱えた女性、またご高齢者の体の弱い方、介護の必要な方々、こういった配慮の必要な方々のに合わせた避難所、これアップデートする必要があると思います。そしてもう一つが、ちょうど 3.11 の時、私もその直後に災害医療を考える会という会を、順天堂医学部の教授と一緒に立ち上げました。まだまだ地域の中での医療の連携、これができていません。避難所に行った時にお薬手帳を持っていくのか、その余裕がなかった、自分はどんな、健康状態なんだろうか、ご高齢の方はなかなか説明できません。こういった地域医療、災害医療、この強化も必要だというふうに思います。
はい。引き続いて質問のある方、挙手をお願いいたします。はい、どうぞ。
すいません、お隣の高知県の高知新聞の浜崎といいます。先ほど野田候補の方から話がありました、参院選で導入されている合区についてなんですが、2016年の参院選から合区が導入されまして、で徳島県と高知県は風土とか課題とか現状全く違う中で、こう一票の格差是正ということだけで選挙区を一緒にされました。で、まあ その背景にあるのが東京一極集中ということかと思うので、まあ、合区の解消に向けた方策とともに、今の東京一極集中をどういうふうにこれから是正していくのかという点についてお伺いできたらと思います。
はい、それでは枝野候補からお願いいたします。
はい、合区は今の枠組みの中で明らかに不合理で、当該地域に暮らしている皆さんは、私が裁判官なら違憲訴訟を起こしたら勝たせますけどねというこんな状況だと思いますので、早期に解消すべきであるし、場合によってはこのためであるならば僕は定数を増やすということがあってもいいんではないかというふうにぐらいに思ってますが、最終的にはこれ参議院の自立とも関わるので、参議院の皆さんを中心に一日も早く合区解消を目指したいと思います。東京一極集中の解消というのは先ほどの完全に裏返しで、地方で住み続けることができる、地方でも仕事がある、こういう状況を作ることがもう唯一と言っていいぐらいの仕事であって、私は東京に一極集中している人の、もちろん東京でなければできない仕事もありますし、東京がいいからと住んでいる人もいますが、仕事がなくてやむなく都会に住んでいるという人たちが現状はたくさんいる、条件が許せば地方に住みたい、あるいはふるさとに住みたいという人たくさんいるので、とにかく住み続けられる環境づくりこそが何よりもの一極集中対策だと思っています。
はい、続いて泉候補お願いいたします。
はい、合区の件はですね、今枝野さんがおっしゃったような、まあ、定数の見直しという形でやるということが一つやはりあると思います。で、自民党の方はですね、憲法を改正せねばならないという言い方をするんですが、我々はそういう考え方には立たない、法律でやれるというふうに考えておりますので、まあ、そういったことで取り組みをしていきたいと思っています。そしてこの東京一極集中ということでは、これは吉田晴美さんがまさに言っているのが一つのあり方で、まあ、最賃1500円というその額というよりもですね、まあ、全国のその賃金の差をいかに埋めていくか、まあ、そこが大事なんだろうなと思いますので、この都市部だから高いという環境を変えていくことっていうのは、やはり地域に人が定着しやすくなるということだと思います。
はい、続いて吉田候補お願いいたします。
はい、合区の解消、私もこれは、まあ、参議院のお話なので、そこの議論を注視したいと思いますが、やっぱり地域性、そこに暮らす皆様の矜持、プライドがあると思うんですね。それを本当に大事にしなければいけないというふうに思います。で、ちょっと自分が思い出したことが一つございまして、私は山形県の河北町という2万人を切る小さな町の出身で、産業も衰退している中、一つ持ち上がったのが、イタリア野菜、作ってる野菜をいきなり転換しました。イタリア野菜を作り始めたら、これかなり生産が伸びまして、直接レストランや高級百貨店にも卸すようになって、一大産業になりました。地域のこの発想はやはり若い方でした。いろんなことを若い世代にどんと任せてみる、そこにしっかり予算をつけてみる、こういうことも試す、その価値があるのではないかと思います。
はい、野田候補お願いいたします。
今日2拠点居住みたいなお話をさせていただきましたけれども、ふるさとを離れて都内で就職して結婚してという選択ももちろんあるんですけれども、できるだけ固定資産税は元のいたところに納めながら席を残しておいて、そして行ったり来たりする、で老後はやっぱりふるさとに戻って暮らせるねみたいなね、そういう環境整備をしていくことによって、だんだんだんだんと無理して東京に行かなくても地方で雇用ができて、そして子育て支援ができて、医療も心配ないという状況になっていけば、だんだんだんだんと東京集中ではなくて拠点となる地方が生まれてくるのではないかなというふうに思います。
はい、続いての質問のある方、挙手お願いいたします。どうぞ。
日本農業新聞の溝口です。農業についてお伺いします。4人の方に農業の担い手確保に向けた具体的な政策を改めて教えていただきたいのと、あと野田さんには、先ほど国立農業公社で雇用した先の、就農先を中山間地域に限定した狙いについてもお伺いしたいです。
はい、そして泉候補からお願いします。
はい、ありがとうございます。まずはですね、我が党が主張している直接支払い、 ここで安定的に収納できるという環境を作るということですね。別にその一攫千金を狙いたくて農業をやってるわけじゃなくてですね、やっぱり元々の土地で、とにかく米を作りたい、作物を作りたいという思いでやっている方々がほとんどですので、そういった方々とはいえ病害虫、まあ、そして気候変動、さまざまな影響を受けて収入が不安定、今巷では米が足りない、しかも高いと言われますけども、農家にとっては決して今の米価っていうのはですね、高いわけではないです。燃料費もかかっている、そしてコストも増えているという中ですから、あそこはやっぱりちゃんと支えていかなければいけないわけでして、それでも市場というのはある程度混乱というか変動しますんで、この農家の直接支払いということがまず大前提で、私は取り組んでいきたいと思います。
はい、吉田候補お願いいたします。
なんといっても担い手を作るときに必要なのは生活の保障、やっぱり個別保障、所得保障が必要なんではないかと思います。その保障があって挑戦をできる、結局担い手、新しい担い手がリスクと考えるのは、挑戦してみたけれども、やってみようと思ったけれども、その後どうなるんだろう、そういうご不安があるんではないかなというふうに私はこれまで、聞いてきて思うので、個別所得保障、これはしっかりやっていく必要があると思います。そして農業の担い手の若返りを図るという意味で、これは野田候補も出していらっしゃると思いますけれども、奨学金の返済、これを免除する、若い世代にとってもう働いても奨学金の返済、これがありますので、こういったところを不要にすること、また農業に触れる機会、先ほども私申し上げましたが、休暇の時にちょっと試してみる、海外に行ってワーキングホリデーに行かれる方もいますけれども、わざわざ海外に行かないで日本で里山を体験する、そこからいろんな発信をしていく、やっぱり若い方々には楽しい、人が集まっている、こういうイメージが大事だと思いますので、そこのイメージの転換というのも必要なんではないかと思います。
はい、野田候補お願いいたします。
令和版国立農業公社と、まあ、仮称で言いましたけど、農業公社というとなんかコルホーズとかソフホーズのイメージがあるんでね、それは良くないと思うんで令和版と言っていますけども、有料農地はね、農業生産法人がきちっと多分やっていくじゃないですか。問題はやっぱり中山間地なんで、担い手がいなくなって、担い手がいなくなれば田は荒れていくという構図をなくしていくために、5年ぐらい農業指導をしてもらって、技術指導してもらいながら実践的に取り組んでいく、でその人たちがいずれ、自ら巣立っていくという構図が望ましいと思ってました。私は松下政経塾出身なんですが、5年間研修式もらいながら勉強させていただいて、それから巣立って世直しのために仕事しようと思ったんですけども、農業者においてもね、そういうチャンスを若い人、あるいは定年退職した人、転職してでも農業やりたいと思っている人に作ることと、まさにその中産価値とマッチングするということに意味があるというふうに思っています。
はい、枝野候補お願いいたします。
はい、私はまずベースにならなきゃならないのは直接支払い制度で、一次産業で食べていけるという下支えをやらないと、何をやってもうまくいかないと思いますので、まずこれがベースです。その上で野田さんと似てるのか違ってるのかは細かく聞かないとわからないんですが、私は派遣っていうシステムは、私は基本的には縮小してなくしていくべきだ、全体についてとは思うんですけれども、一次産業、農業などに関わらずですね、地方で人手が足りないみたいな話っていうのはいろんな分野で出てくると思います。そうしたところについて、これその民間の金儲けじゃなくてですね、その教育、リスキリングなども含めて、国があるいは公社的なやり方でそこでしっかりとトレーニングと、そして人手不足のところに人を派遣するということを公的でやるべきじゃないかと。今民間で看護師さんなんかについてありますけど、あれも民間で営業でやるよりも公的にやった方がいいんじゃないかと思っています。で、農業はそれが必要な大変大きな部分だと思っています。それで例えば 実はリタイアされた、早く退職された方もそうだし、若い方もそうだし、それぞれに応じて適切な派遣先とトレーニングを行うと。もう一つはやっぱりその農地をもともと所有者でない方にどう使っていただくかという仕組みをですね、その株式会社的に営利で入ってこられるのは防がなきゃいけない。だけれども本当に農家としてやっていこうという人たちが資産、資本がなくても入っていけるような、この下支えをしていかないと、今のような仕組みを作っても結局土地を持つか、あるいは長期的に使えるかしなければ農家にはなれないわけですので、その仕組みをセットでやっていかなければならないと思っています。
はい、そろそろ予定の時間が近づいてまいりました。大変恐縮でございますが、次の質問を最後とさせていただきたいと思います。東京の記者の方も含めまして、質問のある方挙手をお願いいたします。よろしいですか？ありませんか？はい、これにて立憲民主党代表選四国ブロック共同記者会見を終わります。記者の皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。